どうも、
もう今年もね、
早いね。
危ない、もうカウントダウンだよ。
早い
ね。
今年は、今年は大晦日は仕事ないからよかったね。
よかった。もうね、大晦日のクラブ Q のね、イベントで必ずインフルか風邪もらってね、寝正月になるっていうパターンじゃないですか、ね、いつもメンバー誰かが、
はい、まあしかし消費税効いてるね、じわじわ。
やっぱりさ、パーセントさ、5から8になっただけでさ、結構買うときにドキッとしちゃうね。
するしね、やっぱね、便乗値上げしてたとこは今回多かった。
便乗なのか、
おい、
それで高いんだ。
でさ、パーセンテージ分だけじゃなくてさ、なんかもう 10% 見越してるのか分かんないけど、それ以上に上げてるとことかも結構多いもん。
そうなんだ、みんな乗ってくるね、これ。
乗るしかなかったんだろうね、今回。
もうダメのミックスに。
ダメだね。解散しちゃったからね、でもね。
逃げのミックス。控除金悪いよな、なんか自分のな、こう思うようになんないと解散したりな。
そうね。
俺とかそういう友達いたら絶対嫌いでしょ。
嫌いですよ。
ねえ。ったくもう。
バンドはね、活動休止より解散してほしいけどね。
も俺もそう思う。で、解散したらもう二度と戻ってきてほしくないよね。
本当だよ。
なのにも再結成だとかさ、
しかしも景気悪いよ。
まあ悪いよ。
買う気しないもんね、 8% じゃ、
全然買う気しない、しかも
ちょっと買おうかなっていうさ、軽くなんか前ノリで買っちゃうようなものは買わなくなったね。
あ、買わない買わない買わない、でもね、小田君、俺 CD 買うようになった。
あ、そう。
この前パイロットってさ、いわゆるベイシティローラーズが出た頃にね、ちょっとライバルだった、あのバンドすげえ好きでさ、
再発で、
再発版が、まあほら今の CD って1200円ぐらいで安いじゃない、最初から定価なんだよ、日本版で。
だったらいいね。
だからもうこれはもうポチりましょうと思って、
俺も本は買うよ。
あ、そうなんだ。
めちゃくちゃ買うよ、本は。
これもういくら上がっても
なんか、まあ、あんま値段気にしない
ね。気にしないね。
それさ、通常2000円ぐらいのやつがさ、明らかに5000円とか、そういう崩壊の値段つけたら嫌だけど、まあ
でも俺もね、パイロット1200〜1300円だったから2枚買ったけど、1枚通常の感じでさ2500円とかだったらさ、やっぱ買わなかったかも。
大体本のさ、ちょっとハードカバーのっつったら、まあ大体1700〜1800円から2000円いくらでしょ、そこはもう OK ライン。
OK ラインなの、なるほどね。まあでも本当はね、まあね、景気でもよかったらもう CD もね、あのなんていうの、俺たちの CD も2000円ぐらいで、ね、パンパンこう売りたいんだけどね。
じゃあまあコロンビア離れたらそうしますか。
いやいやいやいやいやいや、コロンビアでね、今俺たちいなくなったらね、もう大黒柱なんだよ。
まあ給付が動くからね、
うち。給付が動くから、小太郎くん。
うちはね、
うちはじわじわじわじわさせ、
うちがこれもしさ、ちょっとなんとかなっちゃったら、大変だよ、これ給付多いから。
そうだよ、じわじわじわじわ
っちゃうよ、
じわじわ支えてんだよ、本当。出ますよ、定築版が、
知ってるよ、4枚が知ってる
よ、オリジナル仕様で、
オリジナル仕様で、
ね、ボーナス入れてよって言ってますよ、社長が。
ないもん、
え、ないもんね、
しょうがない。ポッドキャスト入れる。
いやいやいやいや、いいよね、それ、ね、
それ再発キャスト、
再発キャスト、
今回の再発についてどう思ってる
か、どう思って
る。今さらこうさ、全曲解説してもいいじゃん、当時の。
まあでもあれだったね、小太郎くん、あのほら山森がさ、ベースで入っててさ、あいつほらジャグラーでさ、ブルーハーツの事務所だったじゃん、でブルーハーツイケケの時入ったからさ、結構給料もらってるかと思ったら、そうでもあったね。
そうでも
あ
ったね。
5712っつってたもんね。
勝ったね俺ら。
まあ勝ってねえんじゃねえ。
5715だよ、うち
5、小太郎くん5577だからね。
そうか、
結構足踏みしてんだよ。
でもシャブの方が短いんだよ、期間が。
まあね、まあそうだね。俺すげえなんかね、そのジャグラー儲かってて、ブルーハーツの後だし。
そうだね、
最初から15ぐらいポンってもらってるのかと思ってた、あの時代だから。
あの時代の15ったらね、今の25だよ、
だからさ、そういう印象があった、イメージが。
そっか、
で
もあれなんだよ、あそこ洋服とかさ、CD とか別に買ってよかったんでしょ、経費で。
あ、言ってたね、それはまあ別だって言ってたもんね。
俺だってローリングストーンズ自腹で買うわけじゃん。向こうはもう領収書くださって感じですよ。
ステージショーもね、その5の中からステージショーと交通費がね、インクルーズされたら、これもう
何もできないよ、
何もできない、何していいか分かんない、
という話ですからね。
まあ楽しかったけどね。
まあでもバンドマンなんてそんなもんだよな。
本当だよね。
やっぱねミスターチルドレンなんだかダメだね。
そうなの。
スピッツさんとか。
スピッツさんね。まあそうだね、うん、売れなきゃダメってことだこれ。
まあでもロック、あんまりロックバンドがバカ売れするのもどうかと思う
けどね。どっちなんだよ一体。
まあほどほどでいいよ。
ほどだ、ほどほどってどの辺なの。小太郎君が思ってるほどほどのロックバンドって。
そうね、
ほどほどロックバンド
枚数で言ったら、うん、今枚数で例えらんない
ね。例えらんない。今枚数はダメだよ、
まあ、ライブ会場で。
ライブ会場存在で言えばしたら、
まあ普通にツアーファイナルは普通に全部2デーズみたいな。
それぐらいがいいんだ。
いいと思いますよ。
なるほどね。
それよりさ、うん、売れちゃうとさ、
うん、
なんかロックじゃないよ。
なるほどな。
あのいくら俺らが自分たちロックですって
言っても聞き手が、
聞き手はロックじゃないと思うね。
あの俺たちが思ってるような感じ方をしてない可能性の方がでかい
ってことだな。でかいし、やっぱりなんかさ、
うん、
ストーンズとかになればいいけど、うん、かっこよくないな。
わかる、
うん、
そうだね。
あんまりかっこよくない、
うん、だから結構イギリスとかからやってきたロックバンドで結構売れててさ、うん、そういう連中とかもがパンってやるときはゼップだったりするじゃない、うん、だからあれがロックが分かってる連中が行くキャパなんだよね、うん、きっとね、うん、そこで売り切るぐらいっていうのはさ、本当にロックが好きだっていうさ、うん、ね、
そうそうそう、
うん、それ以上でかくなるとさ、うん、ちょっとなんか芸能チックだったりさ、
そうするとやっぱビートルズだストーンズだとは違うからね、
うんうん、
これ
そうかもしれないね、
うんうん、やっぱりそうですね、まあ、我々はもう、
じゃ目標が出た、もうゼップ2です。これ売り切るとそれが常にかっこいい、
まあ、その前にさ一回ちょっと夢見させてもらってさ。
なるほどね、うん、前にね、うん、まあちょっとどかでかーんと
ない
とこ
だ。でも俺ら60ぐらいになってゼップ連れてるやつはかっこいいよね。
まあそれはかっこいいよ、うん、
それはいいよ。
全然それがもうポーンと売り切るような感じだったらそれはかっこいいですよ、う
ん、あんまその時東京ドームじゃどうだっていうのはあんま俺は正直興味ないね。っ
ていうかね、俺たちも見に行ってて東京ドーム、正直な話、うんうん、後ろの方の席だったりすると、うん、全く楽しくないね、なんか俺は。そうそうね、うん、こういうところでなんかライブ見せちゃいけないなみたいなね。
そうね、
うん、
そうね、難しいわ、うん、現実、うん、
てか楽しくない、
うんう
ん、やってても楽しくないんじゃないかと思うんだよな。
そうね、
やったことないから分かんないけど、アリーナとかそんないいよね。
そうだな、うん、物販売れて儲かるかもな。
そっちの収入がでかいか、うん、またお客さんもきっとなんかこうお祭りに行くような気分で来るだろうから。
そうだね、でもそのお祭りがね、僕らはまあ武道館ぐらいでいいんじゃないの。
あ、そういうことなんだ、うん、なるほど。
十分お祭りで、例えば俺らが武道館やったら。
そうだね、ロックバンドのね、
お祭りとしては大変なお祭りですよ。
しかも洒落た祭りになるね。
そうね、
うん、いいじゃん。
そうですね、
うん、じゃあちょっとお祭りでも死ぬまで一回やりましょうよ。
グッズいろいろアイディア浮かぶね。
え、何があんの。
武道館やるとしたんでしょ、
うん、やるとした。
やっぱ玉ねぎコラボだろうね。
玉ねぎ、ああ、なるほどね。いいね。
でコレクターズってあんまりその漢字とか使ったことやんないじゃん、
うんうん、
クワトロ天国一回やったけど、
うんうんうん、
あの武道館っていう漢字を一回取り入れるのも面白い。
なるほど、うん、武道館ね、
うん、レアですよ。
まあ俺たちの方がライブイン武道館とかね、結構武道館っていう言葉はね、
そうだよ、
チープトリックだったりね、
そうだよ、
なんだりディープパープルだったりね。
そうか、パープル武道館、武道館あれ
武道館、じゃああれさ名盤って言われてるんじゃない。
いや、あれは実際には違うけどね。
違うんだ。
え、ライブインジャパンは大阪じゃん。
ライブインジャパン、
あ、そうだよ、
大阪な、
後年だよね、
うん、そうか、あれ武道館じゃないんだ。
撮ったけど出来が良かったのは大阪。
なるほど、そういうことか。まあ分かんないもんね、それはね。
ライブインジャパンって何、あのパープルのって名盤なの。
めっちゃいいよ。あ、聞いたことないの。
いや、一回昔聞いたことあるけど、
うん、
なんかハイウエスターのソロかなんかがさ、違ったんだよね。
ハイウエスターのソロも違うし、うん、イントロがかっこいいんだよ、ハイウエスターの。
あ、そう。
キーボードから始まるの。トゥルルリルララルリリルリで、まあ、そこからデンデンデンデンデンって始まるわけですよ。
お
で、うわーってなるわけですよ。
かっこいいんだ。
かっこ、それ
が。え、だマシンヘッドのツアーなの。かっこ
いい。そう。
いいね。
じゃ、そのなんか何が始まるか分かんない感じの、うん、ジョン・ロードが弾いて、うん、イアン・ペイザースツッタンツッタンツッタンツッタンツッタンってゾクゾクするわけですよ、はい、そしたらだんだん始まってくるわけですよ。
へ
で、ジャーンジャーンが来た時に、うん、うおーってもう
へ
ネギ畑中にもう 叫び声がね、
俺あんまねリッチーのアドリブ好きじゃなくて、
ああそういうことか、ギタリスト
として聞いてなかったんだよね、うん、でもリッチーのアドリブでも面白いなと思うんだよ。
ああ俺ライブインジャパン持ってない CD で買おうかな、俺
帰りレコードを探そう。
あれのチャイルドインタイムはね、俺イアン・ギランの歌の中でね一番いい出来だと思う。
だって声合ってるもん、イアン・ギラン、そ
うそう、であるじゃん、うん、あれが一番出てる、ライブインジャパンが、はい、ストレンジカインドウーマンもいいし、で全てがいいよ。
ああそう、聞きてえな
俺。チュルルル、
今知ってるよ、うん、
チュルルルルルって、あれは始まるからさ、うん、調子づいて
聞きたい、
あれはいいわ。ピーター・フランプトンのカム・ザ・ライブも聞きたいんだけど、大田君持ってない？
持ってない。
あれ超聞きたいんだよね。
カムズアライバーでもよくレコード見るな。
あ、そう、う
ん、売れたからね。
売れたもん、
うん、高い、
安い、
もう欲しいな。
別に高くはない、普通だよ。
超聞きたい、紫の夜明けとか。
あ、でも聞きたいよ俺も。
ショーミザウェイとか。
ショーミザウェイね、うん、カムズアライバーね、聞きたいね。
聞きたい、めっちゃ聞きたいんだよ。
俺も聞きたいわ。
いつも買おうと思ってんだけど、なんか CD 若干高かったんだよな。それでね、なんか買わなかったの今まで。すげえ聞きたい
ね。聞きたいね、
うん、あの頃のいいよやっぱり。
いいよ、
うん、
ピーター・フランプトンか、
うん、スタジオは結構聞いてんだけどね、
うん
うん、でもやっぱりカム・ザ・ラブが一番売れたから、あのライブは聞きてんな。
売れたね。
売れたよ。またルックスが良かったからさ。
少女漫画だったもんね彼、
うん、かっこよかったよ。
つるっぱげだもんね。
ほんとつるっぱげになっちゃった。
綺麗にね、
綺麗に。かわいそうね。
昨日さ友達とちょっと会っててさ、うん、それちょっとハゲてきてさ、うん、もうつるっぱげっていうか、まあスキンヘッドみたいな感じなんだ、
うん、剃っちゃって
ん
の自分、
うん、でちょっと生えてんだよね、うん、0.5mm ぐらい、うん、で話してさ、うん、もうあと何時起きんのみたいな普通の会話してたんだよ、うん、いや8時半だよとか言って、うん、会社何時起きたんですよ、いや会社10時で遅いんだよってさ、うん、でもお前あれじゃあさ、うん、起きてから家出るまで何分で出てんだよって言うかさ、20分だよって言うかさ、うん、はい、早いなっつって、うん、じゃあお前らそうあれだよ、お前らシャンプーするからだろって言
うなるほど、髪そのままだから拭
いて終わりだっつうんだから、
拭いて終わり、雑巾と一緒だもん、ぎゅっと
そうかっつって、ね、妙に納得したんです
。そうだね、整える必要は何もないもんね、うん、
いいなって言ったものの、うん、
まあよくない、
実はあんまり羨ましなかったです
し、うん、まあ、
確かにいいなでも俺ちょっと待てよと思って
俺あのバッドミュージックのさ、うん、片山の還暦パーティー行ったんだよ、うん、で60じゃん、
はいはい、
で薄くなっていろいろ頑張ったら生えてきたっつって、よくライブに見に、
うん、
ね、
うん、
来て、ね、見に来るふりしてさ自分の髪をこう店に来てたじゃん、
う
ん、
そうそうそうそう、
であれからしばらく会ってないからさ、うん、だからすっげえふさふさに生えてたよ。
あ、そう、
すげえなと思って今の医学。
かぐやがライブ見に来てクラブ Q の前から3列目にいたじゃん。
それ痛い痛い痛い痛い痛い、それ俺嘘だろっつって引っ張ったんだけど、うん、全然大丈夫だった。本当に生えてる、びっくり。
これからでもいい薬出てくんのかな、
うん、いやそう、あれ絶対なんかね本当自分の毛だと思う。
そしたらなんか不安なくなるな。
うん、なんかすごいよ。
うん、
びっくりした。
いやギタリストね、
髪あってのギタリスト、ボーカリストやばいよ。
髪あっての職業じゃんこれ、
うん、ベーシストドラムはむしろない方がいい
ね。
うん、
そんなことない。
いやいやいや、キングクリムゾンだってあいつがもうつるっぱけだからいいんだよ、トニー・レヴィンが。
そうね、
トニー・レヴィン、あのつるつるでみんなスティックベース弾いてるから
すっ
げえ、もう魔術でもやるバンドみたいに見えるけど、
ベースもつるっぱげでフレットペリとかかっこいいね。
かっこいいでしょ、うん、ね、でフレットレスベースでも弾いてごらんよ、マジシャンかと思うよ。
そうね、
うん、ドラムも、
ドラムはねやっぱ俺ね、うん、あの相撲取りぐらい太ってほしいんだよね。
ああ、やっぱそれは何、やっぱりあのチープトリックとかのイメージ
なんかあるよね。
ある。
それかすごいなんかもう痩せててさ、イケてるか。
イケてなきゃいけないんだ。
イケてなきゃダメ、あの痩せてる場合はね。痩せてる場合はすごいいい男で、
うん、いい男じゃなきゃいけないね、うん、痩せ男で。
だってリンゴだって可愛いじゃん。
まあかっこいいね、
イケてる感じがいい。
イケて
ないから、また
はてん
もう巨デブでジージートップバリにヒゲみたいなやつ。
なるほど、パンでパワフルドラムで、
そうそうそうそう、
ちょっとナンバーやだ、そうイメージあるよね、
うん、
そうなんだよな、結構ね、ポジションでね、
う
ん、
そう
イメージある、
まあ、いずれにしてもギタリストは髪ないときついよ。
確かにな、 それはあるね。
帽子で逃げるとしたってさ、多少ないと、
うん、まあ多少出てこないとね。
そうそうそうそう、
確かにそうだ。
リーダー小太郎さん、こんにちは。
はい、どうも。
札幌在住 P ネーム北斗の父です。
北斗の父、
4年前おっさんツアーで初めて見て以来すっかりハマり、うん、札幌に来られた際には必ずライブに伺わせていただいておりますと。先日札幌キューブガーデンでのライブに行った際に驚いたことがあったのでメールを送らせていただきました、
はい、
それはあまりにも時間ぴったりだったことです。前からコレクターズのライブは時間ぴったりだなと思っていたんですが、
うん、
先日暗転してリーダー以外のメンバーの皆さんが登場した時、
うん、
何気なく手元のセイコー電波腕時計を見たところ、うん、16時59分でした。
早いじゃねえかよ、1分。
いや、それはないよ。だって俺らだと iPhone で確認してやって
た。あ、そうか、うん。
早い、ちょっとびっくりです。毎回時間を気にしてるわけではないんですが、うん、他のアーティストのライブでスタートが時間ぴったりというか、
うん、
早く始まった経験がなかったような気がします。
なるほど。
そして今回も大満足のライブ本編が終了、
はい、
すかさず手元のセイコー電波腕時計を見ました、
うん、
18時30分、すごいオンタイムだ。密かに興奮する私、
うん、なるほど。
そしてアンコール、最後にリーダーが人に挨拶をしてはけた時、うん、電波時計は
電波時計うるさいね。
18時50分でした。
うん、
私の疑問はどのようにすればあんなに素晴らしいライブをやりながら時間ぴったりできるのかということです。
なるほど。
モニターに電波時計が置いてあるんでしょうか。
あの電波うるさいこれ。
リーダーが時折見せる左手を、うん、手で覆う仕草がイヤモニから誰かが今何ポーズですとか連絡を聞いてるんでしょうか、
うん、なるほど。
教えてくださいと。追伸ライジング、昨年のライジングが本当に素晴らしいライブでしたと。
ああ、よかったよね。
時間、始まる時間はすごく気にしてるけど、うん、終わる時間は
気にしてないね。
一切気にしてないですね。
全然一切ね。
ただね、あのリハーサルの時に大体2時間が目安と思ってるけど ね、
うん、案外2時間以上のライブってすごく長く感じちゃうもんね。ただやっぱりオンタイムで始まるっていうのはいいよね。
そこ絶対いいよ。
今まではね、なんか5分押しとか10分押しとかね、うん、そういうことをなんかこう言ってたけど、やっぱ来る人は来てるし、
う
ん、
てかホールと椅子があるのこと違うからね、ライブハウスとかってさ、う
ん、待ってる人がね。
そうそうそう。だいたいほら地方のねイベンターだったり、うん、じゃあ本日5分押していいですかって、なんで？
そう
そっちなんか手落ちあるんですかつって、ほら向こうはさ会場で、ね、手落ちがあったりとかして5分押してくれてたのしょうがない、
しょうがない、
仕方ない。
それは
しょうがない、ね、いや大丈夫ですよ、じゃあオンタイムでつって。
そう、気軽に押したがるよね、またねイベンターもね、5分はね。
そう、
でも絶対うちはジャストに始まる。
そう、でよくイベントでそのね3バンドでとかの対バンドライブとかで、うん、集客が悪いから10分押したりとかするんじゃない。
あ、する。
俺もあれもやめてもらいたいんだよね、
うん、絶対やめた方がいいと
思う。それ最初のバンドがさ、うん、みんな見たくないから来ないだけなんだから、
だ
10分待ったって来ないんだから。
来ない。でなおかつその10分遅れたことによって全部ずれちゃうからね。そうそうそう、10分ずつ後ろに。
だもうそういうライブはね、うん、本当になるべく参加しないようにしたいね。
そうそうそうそうそう、
気軽に、本当気軽に押しすぎだよ。
そう、しかもなんかこう何のさ脈絡もなく言い出すじゃない。そうそうそうそう、5分だ10分だって、うん、あれよくないよね。
ダメ、やっぱりお客さんのこと考えなきゃダメ。
そうそうそう、こういう状況でこうだから仕方なく5分押すんですってね。そうそうそうそう、
やっぱねとにかくお客さんなんだから大事なのは、
う
ん、
そりゃそうよ、
こっちの状況より。
まあ俺たちが逆に見入っててもね、うん、やっぱりこうぴったり始まってもらった方がありがたいもんね。
そうそうそうそう、
やっぱり
困るね、
うん、困る。
まあ、昔からねコレクターズは時間に正確だったからね、うん、全ての仕事において。
そうそう、あんまりね押さないね。
うん、リーダー小田さんこんにちは。
はい、
先日メールを読んでいただいた福岡スマップファン P です。
ああ、いたね。
11月19日水曜日、
はい、
電車の中ほろ酔い気分でダウンロードしたての池24再生、
うん、
冒頭に読まれた私のメール、あ、自分のメール、
はいはいはいはい、はい、
思わず口を手で覆いました。それから電車の中興奮を抑えながら自分のところだけリピート再生、う
ん、はい、
家に着いてからはスピーカーにつなげ自分のところだけリピート再生。
なんで自分のところだけなんだろうね。
感激しました。本当にありがとうございました。
うん、
不覚にもその日はスマップライブの前日。完全にコレクターズ一色になってしまった気持ち。
なるほど。
翌日スマップを目の前にしたらもちろん気分は最高潮になりましたが、
うん、
一瞬頭によぎるコレクターズ。
やっぱよぎるんだ、まあ、
すごい洗脳力だね。スマップに対してなんだか浮気をしてしまった後ろめたさを感じてしまいました。
あ、そういうもんなんだね。
あまり認めたくありませんが、キムタクが、小太郎さんとダブった瞬間さえありました。
あ、すごいことになってこれ、
スマップは彫刻のように美しく、やっぱり夢、これは夢と、本当に遠い遠い雲の上の人たちだと思い知らされました、コレクターズはそんな下界な私なんかのメールを読んでいただき、生きる希望をくださるお二人だと感じたと。
俺たちは彫刻みたいになってないもんね。
彫刻ってスナップだって彫刻だろ。
まあ彫刻だと思わないよ俺。
これからはどちらを選ぶわけでもなく、どちらにも支えていただきたく、これからもよろしくお願いします。
ずいぶん最後当たり障りない感じになっちゃったねこれ。
まだ長いんで、私のメールを読まれた回を16人の知り合いに聞いてとアドレスを添付して送ったところ、かなり反響がありました。誰この面白いおじさん、
なるほど。
よかったね。でも MC の人滑舌悪すぎて何言ってるか分かんない。すでにピーダという人は残念ながらいませんでしたが、小持ちの友達は検索してびっくり、おじゃる丸歌ってる人たちやん、兄の嫁37歳からは、もしかして世界を止めて歌ってる人たち、
ずいぶん近づいてきたよこれ。
高校の時カセットでよく聞いてたと感動しました、
なるほど。
聞き取れないという人は、私が読まれたメールの原本を送り照らし合わせて聞くことと、過去5年分を聞くと一気にリスニング欲があることをアドバイスしました。
そ
う、これ慣れだからねこれ。
そうそうそう、
スピードラーニングか。
この調子なら私の周りにも P を増やすそうです。
へえ、
福岡の会社員の
方です、ね、すごいね、世界止めてまで行った
ね。まあ、過去にやっぱヒットは出しとくもんだねこれ。
あとやっぱおじゃる丸とかやっとくべきだね。
やっとくべきだね。
でっかいね。
でかい、NHK だもん。
NHK やっぱでかい。やっぱ
あれ E テレ、
E テレです。 E テレ、 E テレ、昔の3チャンネルです。3チャンネルです。
サンって言わないと俺ピンとこない
よ。ピンとこないよね、確かにそれはある。
50歳のサマーブリーズ応募、さてレンタル初日、近所のツタヤにいて探し回り、やっと見つけてもレンタル中、ほぼ毎日張り込みをした5日後にようやく借りられました、ヘア解禁バージョンが売りのようでしたが、昔気がつかなかったことを発見、ラウラさん脇毛ふさふさでした。ヘアってこのことだったのですね。
なるほど。
もう一度見たいので応募しました。
青い体験の DVD ですね、なるほど。
これこの後でも残念ながら住所が書いていないので、
ちゃんと住所をね。
でもこれ残念ながらちゃんと住所書いてきた人に送りますか ね、
う、
ね、うん、うちもほらもう決断前で在庫書いてくれない
と
ね。
ほんとほんとほんとほんと、あと廃棄だからね。
そうそうそうそう、加藤さん、小太郎さん、こんにちは。
どうも。
この感想くれたんだ、あの CD 上げたから。
なるほど。
99匹目の猿の感想メール。
おお、いいですね。
このアルバムを聴いた印象は、とても平和的で、聴いていてとても心地よかったです。まずいいね。前半の喜びの惑星や未来地図では、人生を楽しむ勇気をもらい、ドーナツソングから雨と虹への流れが一つの物語になっているようで面白かったです。その中で一番印象に残った曲は、ごめんよりさと誰にも負けない愛の歌です。
なるほど。
ごめんよりさは最初のギターからゾクッときました。
はいはいはい、
小太郎さんのギター本当好きです、今まで聴いてきたギタリストの中で一番好きかもしれません。
すごいな。
加藤さんのおのコーラスも知りました。
あ、おもね、
小太郎さんにこんな風にごめんよって歌われたら、僕がリサならすぐに許します、面白い。
すぐに許すんだ。
誰にも負けない愛の歌は一番聴きたい曲だったんですが、予想通り最高でした。
あ、そうなんだ。
加藤さんのハイトーンボイス、小太郎さんのギター、またオリさんのベースラインが最高でした。
なるほどね。
50代の人たちとは思えないキラキラ感、青春とはこういうことを言うのだと感じました。
青春真っ只中の少年に言われるんだこれは。
この曲や鳴りやまないラブソングの僕らの未来を信じる理由を聞いた時にも思ったんですが、普通のミュージシャンが愛の歌や僕らの未来を信じていこうだろうと歌うとありふれていて嘘くさく感じるんですが、
まあそうだね、大体嘘だから。
コレクターズの演奏では全くそんな感じはしません、その理由はコレクターズとリスナーの近さにあるのではないかと思っています。
ずいぶん分析始まっちゃったねこれ。
池24やインストア、そしてライブを通じてメンバーの人柄を知っているから、楽曲がリアルに聞こえるのかなと思うんです。
なるほど。
実際99匹目の猿をいただいた僕にとって、このアルバムは とても特別な意味を持つことになりました。
そうだろうね。
ずっと大切に聞きます、ところで僕はミュージシャンになりたいと思っているんですが、ミュージシャンになっていつかコレクターズとライブで共演した時に、MC で、今回の CD をいただいた話をしたいです。バカげた夢だと思いますが、僕はなんとなくですけど、自分の夢が叶わないと思ったことはないのです。
なるほどね。
これからも身の程知らずで頑張ります。
いいね。うまいこと言って
くれたよ。
うまい締めきたよこれ。身の程知らずで、いやでも絶対なれるよ。
そうそう、いや夢はね、やっぱ持たなきゃダメですよ、
本当にね。いつか共演したいですね、
生きてたらね。まだ若いんでしょ。
高校生じゃない？
そっか、まあじゃあ。
でもあと5年もしてるさ。
いやいや、わかんない。10代でデビューもあれ
だ
ろ
うね。そうだよ。それでポーンって抜かれちゃう可能性あるよ。
そうだね。
いつもの感じでさ。
いや、抜かれるのはいいんだよ。
そう言うなよ。
でもいいよね、こういう、ね、人とさ。
うん。
いや、ね、いいよいいよ。ステージの上でこう、出会えたらね。
素晴らしいね。
もう一回出会おうって出会えなかったの、野辺くんだっけ、誰
だっけ。野辺くんね。野辺くんあったよ、
俺。あったの？
なんかライブ来たよ、一回。
何やってんだろう、気になるぞ。
野辺くんやってたよ、なんか歌。
マジ？会いたいな。
会いたいよね、野辺くんね。
あんなに熱く抱擁してたよ、
そうだよ。
ステージの上で。
野辺くん。
野辺くんっつって。
うん。野辺くんな。
ねえ。何やってんだ、本当に。
いいやつだったね、
これ。いいやつだったよ。
今後のコレクターズ、孝太郎くんソロアルバム発売中、
はい、約20年ぶり、
来年の1月18日クアトロでバンド編成でライブやります。
はい、頑張ってください。
下北沢クラビック20周年アニバーサリー12月24、25、
はい、
これ何、こんな告知があるってこと、これ売り切れてないの？
いや、これ売り切れたんじゃないの？
売り切れてないの？みんな忙しいんだね。
急に切れねえとこ人気質に触ってる感じするよな。
いやこれ20が25ってみんな用事あるよ。あ、
そっか。
うん、ですね、うん、来年2月8日神戸バリットで、ビジュアル面、
なるほど、
うん、やります。神戸初上陸ですね。
ねえ、この
3年越しで。
そう、このバリットの店長がね、ずっとやりたいって言ってたの、3年前から。
はい、2月15日からクアトロマンスリースタート。
はい、
詳しくはお知らせサイトで確認してください。
はいはい、
このポッドキャストはスタジオ MOG の音楽雑誌ドーナツのサイトにあるスクラップマガジンからダウンロードできます。写真館は iTunes から外れたアーカイブもこちらにありますので、よろしくどうぞ。毎週水曜日更新。 P メールはブクロ24@gmail.com、 こちらにどうぞよろしくお願いいたします。
はいはい、
もうね、今年も残り少ないですが。
残り少ないね、
はい、まあ、
あと20日ちょっとってことか。
ハッピーにいきますね、
うん、風邪ひかないように。
はい
はい、
それではまた来週、ドゥザダウンロード。
ドゥザダウンロード。
池袋こさで24時。